初めての漢方
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ前回まではね、健康診断の結果からね、肝についてお話をね、
そうですね、
2本にわたって、お聞きしましたけども、今度は何でしょうか。今日は
久々にですね、結構その間違った漢方薬の使い方
を、
昔もやったんですけど、まあ、しばらくやってなかったので、有名どころ4つぐらいご紹介しようかなと思います。
間違った漢方の使い方、
はい、あの、まあ、言っちゃうと有名どころで、それこそみんな SNS とか TikTok で、これ自分にいいんじゃないかと思って、やっぱりすごい質問来るんですよ。
はい、
これどう思いますみたいな、で大体の人が飲めないっていう
情
報があるので、もう一回しっかりとお伝えしようかなと思います。
あれ、SNS も本当にもろ刃の刃ですよね。いい情報もあるけど。
そうなんです。結構その、なんか、いつ、何回もそれは違うんだよって発信はしてるんですけど、ちょっともう TikTok の発信力にかなわないですね。
TikTok より、この番組のポッドキャスト聞いてください、皆さん。
もう10年ぐらい同じ質問に答えてるような気がします。
10年ぐらい。この番組聞けばわかるから。
大体もう何かってわかるぐらいの。
ねえ。
質問を受けます。
ねえ、ちょっと何ですか、はい、教えてください。
まず1個目ですね。もう、肝も、圧倒的第1位の処方です。
お、圧倒的、はい。
もう、防風通称さんですね。
それは、これまでも。
もう、昔も出したはずです。もう、私はもう、これは違いますよって何回も訴えてるので。これはまあ比較的説明しやすいんじゃないですか。
じゃあ、漢字博士の私が説明すると、暴風ってあの、まあ、防ぐ風、防ぐ風ですね。
そうですね、そのままですね。
と、通称さんはね、通はね、通うっていう字。
はい。
通路の通ね。章はね、松田聖子さんの聖っていう字。
まあ、聖なるとか言わないんですね。
ね、そうそう。で、三は散る。
そうですね。だから、本来散財だっていうこと。ですよね。で、これは、本当によく聞かれます。何かというと、ダイエット。
ああ、ダイエット、みんな。
ダイエットにいいって、すごい出てるので、いろんなところで言うので、ボフ通さん、私にはどうですかとか。あの、ボフ通さん、売ってませんかとか。いろいろ聞かれるんですけど。
はい。
で、あの、完全に間違いではないんですよ。
完
全に間違いではないってどういうことかというと、暴風通称さんを飲むと、代謝が上がるっていうデータはあります。
ああ、なるほど。一見ダイエットに良さそうに聞こえます
よ。だからそういう意味では別にいいですし、ただ、あの、ちょっと2点あって、一つはこれ、発火が入ってるんですよ。
ああ、スッとするの？
で、冷やす。
はい、はい。
だから、あんまり冷えを持ってる人とか、寒い時期はおすすめできないのと、あとこれ下剤でもあるんですよ。
あら、そうなの？
だから、その便秘がないとか、逆に難便の人は、飲めないんですよ。
ああ。
言っちゃうと、まあ、もともとどちらかというと、まあ、体がっちり、まあ、体力ある方で、で、まあ、暑がりで汗っかき。みたいな人は当然発火あってくるので。あと、便秘があるとか。
はい。
で、便秘がある人はまあまあいるんですけど、暑がりってあんま少ないんですよね、正直。
あ、そうです
か。要は、冷えてる人の方が圧倒的に多いので。
そっかそっか。
じゃあ、冷えてる方にずっとこの暴風通常さんを飲んでもらっていいのかというと、結構難しいんですよ。
ずっと冷えちゃう。
そうそうそうそうです、ね。で、特に我々、皮膚の表面冷えちゃうと、熱の循環壊れちゃうので、だから寒い時期に、ただですね、肌が冷やされるときに、顔ずっと入れていいんですかっていう話ですよね。
よくないと思
う。だから、うちは、だから、ほぼ使わないです。
あ、へえ、あ、そうなんですね。
だったらもう、大抵の人はもう冷えてるので、先ほど言った通り。血流改善とか、代謝を上げる処方とか使っていくので、なので、一旦まずこの暴風通称さん。あの、いいかなと思ったら、あの、漢方詳しい人に相談してもらいたいです。まず、自分の体質に合ってるか。
や、そもそも、
当たり前のように使っちゃうので。
なんか、ダイエットしたいんだったら、漢方を飲んで痩せようっていうのはどうなんだって私は思いますよ。
ドキッみたいな思ってたくさんいるかもしれないですけど。本来はもう、体重はまあ入れたものと使ったものの収支バランスでしかないので。
うん、そう本当、
うん、だからまあ、代謝を上げることはいいと思います。使える。
それはいいと思う、う
ん。ちゃんとした意味の代謝を上げるってすごいいいと思うんですけど、うん、あとはもう運動とか食べる量を変えないとですね。いつも言ってるんですけど、
うん、
代謝上げても食べる量増やしたら体重プラマイゼロですよと。
本当ですよ。なんか時々ね、今日走ったからいっぱい食べちゃえみたいな。
うん、だからプラマイゼロですよって話。
あね、本当本当。
あ、なので、ちょっとそこは、防空通さん飲んでればいいよっていうふうに思わないでほしい。
思わないでほしい。それは違う。
これはまず一つ目です。これはあんまり多いので、ちょっと長めに話しました、
はい。なるほど。はい。
で、これと似たようなもので、
はい。
よく使う、これ女性はすごい有名処方です。病院でも結構出されて飲んでる人多いと思うんですけど、ファミ小用酸ってあるんですよ。
ファミ小用酸。ああ、加える味に、壺内小用に。
そっち。
あ、これ合ってるよ。壺内小用でしょ、これ。
いや、そうですけど、まあ、確かに。
ね。あと3は散歩の3ね。
まあ、これは概要欄貼っときましょう。
うん。壺内小用って覚えてください、皆さん。
あ、なるほど。この神小用さんも実はハック入ってるんですよ。
あ、そうなの？ハックはちょっと流行ってますね、うん、最近。
あ、これ何使うかというと、うん、ハックが入ってていいんですよ。なぜかというと、これ、更年期で使うんですが、
うん、
ホットフラッシュとかでも使うんですよ。
ああ。
だから、表面を冷やすっていう意味では、一時的にはいいんですけど、うん、ただ、じゃあな、まあ、さっきも言ったように、寒い時期とか、
うん、
長く飲んじゃって、表面で冷やしちゃうと、うん、要は、我々皮膚の表面熱を加えて熱捨ててるわけですよ、ね。
うんうん、
はい。だから行き過ぎちゃうと、かえって熱捨てなくなって悪化しちゃう。
うん。
なるので、
うん、
すごいひどい時に短期間使うのは全然いいんですけど、うん、これも何も考えないずーっと飲むっていうのはちょっと問題という処方です。
だいたい飲み続けちゃうと、それがスタンダードの体になっちゃうから、なんか良くないだろうなっていうのは。
そうですね、うん。飲み続けていい処方と、
うん、
的に使う処方って例えばあるんですね。
ああ、そうなの。
うん。例えば、うん、鹿の角とか、あと、うん、まあ、要はアンチエイジに使うようなものとか、で、飲み続けると寿命を伸ばしますよって言われる処方は、これ大体血流に絡んでるものが多いです。
ああ、血流大事なんだ、やっぱり。
うん、血流に絡んでるものは、なんか、飲み続けると寿命を伸ばしますよと、うん。朝鮮人参もそうですけどね。
ああ、はい。
そういうこと書かれて、なんかそういうような処方を逆にベースにしていった方がいいわけ。てか特に冷やす処方っていうのはちょっと気をつけなきゃいけないかなと思う。
うん、ね、そうですね。
で、次。
はい。
ここもう一個有名なとこ出そうと思うんですけど。
うん。
葛根湯。
葛根湯、めっちゃ効きますよ。
葛根湯は使い方を間違ってる人が多いんですよ。
風邪の引き始めに葛根湯って言うけど。
そう、大正解。そこは
大正解。合ってる？あ、これ合ってんだ。
大体そう覚えていただいて大丈夫なんですけど。
うん。
葛根湯ってじゃああれ何の処方かというと。
うん。
要は、体の表面が冷やされて。
はい。
こう続々と悪寒すると。悪寒してるときって、要は表面から熱捨てれないんですよ。だから発熱していくんですね。
うん。
で、葛根湯は、実は発汗を促して、
うん、
皮膚の表面から熱を捨てる。
うん、
仕組みを取り戻すんですよ。自分で捨てれるようになるから余計な熱また下がっていくわけですね、葛根湯は。
はい。
で、だからそういう時に続々と悪寒して発汗してないぞっていう時に葛根湯を飲んで汗をかかせて横になる。これはすごい使い方。
うん、はい。
あ、これが正しい使い方
で、うんうんう
ん。じゃあ、もう汗かいてる人に葛根湯どうですかっていうと、それ行き過ぎちゃうんですよ。だって発汗させようと思って使うのに。だからもう、熱がこもってんのにあんまり汗が出てない、捨てれないっていう状態で使うのがいい。っていう話ですね。で、これが、よく風邪の引き始めっていうのは、ある意味正しくて、ただ風邪の後半でお腹痛くなったりしません？あれ何かというと、こもった熱がだんだん深いところにこう入っていくんですよ。
はい。
で、消化器官まで達すると、筋肉って熱かけ続けると硬くなるんですね。
うん、
内側に内側にって熱がこもっていって、消化器官に熱こもると、消 消化器官の動き鈍くなって、お腹痛くなったりする。
うん、
とか、まあ、食欲落ちたりとか、まあ、いろんなこと起きるんですけど、
うんうん、
で、その時に葛根湯は違って、それはもう中心を整えるような処方を使ったりするんですよ。だから、あくまでも、おかんして熱が上がって捨てれないぞっていう初期の状態に正しく使うと、すごく効きます。
うん、
ただ、一方で、いや、なんか、ちょっと風長引いちゃって、別にもう熱も下がったんだけど、みたいな時に、ここを使ってもおかしいですし、痛くなってる風のこう中盤以降の時は、そっちのお腹の中心を攻める手法に変えた方が良くなってくるので、いつでも風イコール全部葛根湯と思って使っちゃってる人が多いんですね。
ああ、もう、そっかそっかそっか。
あまりにも有名になっちゃって。
あ、そうね。すごく有名です。なんか CM とかでもね、よくやってましたから、風邪とか葛根湯だってイメージがあるのかもしれないですね。
うん、使える状況と使えるタイミングがあるっていうのをちょっと知っていただきたいな。
なるほど。
という感じです。
引き始めですね、葛根湯は。
はい。で、最後ラスト。これはすぐ終わると思うんですけど、はい、もう一個で、結構有名、漢方薬としては有名なものがあります。まあ、あまり出てきてない、まあ、うちでは使わないからあまり出てきてないんですけど、
うん、
大王肝臓湯っていう処方があります。
大きい黄色い甘い草の湯。
そうですね。これはまあ、うん、大王っていう、まあ、超刺激する生薬と、よく出てくる肝臓が混ざった処方なんですけど、これ何ですかっていうと、要はまあ、完全に便秘薬なんですよ。
うん、
ただ、この大王肝臓湯って、
うん、
大王が腸を刺激して、だ刺激しすぎたらお腹痛くなっちゃうじゃないですか。
うんうん、
で、肝臓がその刺激を、ちょっと痛みを抜いたり、
はい、
刺激行きすぎないようにしてくれてるんですけど、
うん、
とはいえ、これでお腹痛くなるケースが多いですね。人によっては。なので、実は便秘で使える漢方薬って、すごいたくさんあって、ものすごく弱くて、潤滑油みたいなものから、結構強めの、これ大王肝臓のまあまあ強めの方なんですね。であるので、最初から大王肝臓としっかり飲んで、お腹痛くても漢方嫌だって思われても嫌なので、この便秘は便秘でちゃんと相談した方がいいです。よく使う処方は、どちらかというと、マシニンガンっていう処方。これは潤滑油なんですよ。こっちの方が、まあ、もう、まあ、簡単に言うと腸を潤して、
うんうん、
滑りを良くするような処方です。大王肝臓と比べてすごい刺激が少ないんですね。だから結構こういう処方からスタートすることが本来は多いので、便秘薬って自分で調べると、この大王肝臓湯が有名な、先に出てきちゃうかもしれなくて、うん、これでいいなと思って飲んだら、ちょっとお腹痛いって、人によってはなっちゃったりするので、そこはちょっと気をつけていただければと思います。
なるほどね。やっぱりね、慣れないとき、やっぱ薬って体にいるもんだから、ちゃんとね、専門家に相談してから、あ、
そうですね。
適切なものを飲んだ方が絶対いいですね。
詳しい方に聞いて、
うん。
ぜひ選んでいただければと思います。
ね。専門家といえばもう、雲竜堂さんの佐藤さんに聞いてください。ネットで。
ありがとうございます。
ね。概要欄に貼っときますから。
はい、なので、今日はですね、よく間違う、こう4つの有名書を紹介させていただきました。うんうん、
はい、正しい知識を持って、で、正しく処方しましょう。
はい、
はい、
いただければと思います。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。